今日の御言葉は申命記の28章25節から35節までです。申命記の28章25節から35節。主はあなたを敵の前で敗走させる。あなたは一つの道から攻撃するが、その前から七つの道に逃げ去ろう。あなたのことは地上のすべての王国のおののきとなる。あなたの死体は空のすべての鳥と地の獣との餌食となり、これを脅かして追い払う者もいない。主はエジプトの種物と腫れ物と湿疹と海鮮等を持ってあなたを打ち、あなたは癒されることができない。主はあなたを打って気を狂わせ、盲目にし、気を錯乱させる。あなたは盲人が暗闇で手探りするように、真昼に手探りするようになる。あなたは自分のやることで繁栄することはなく、いつまでも虐げられ略奪されるだけである。あなたを救う者はいない。あなたが女の人と婚約しても、他の男が彼女と寝る。家を建ててもその中に住むことができない。ブドウ畑を作ってもその収穫をすることができない。あなたの牛が目の前でほふられても、あなたはそれを食べることができない。あなたのロバが目の前から略奪されても、それはあなたに返されない。あなたの羊が敵の手に渡されても、あなたを救う者はいない。あなたの息子と娘があなたの見ているうちに他国の人に渡され、あなたの目は絶えず彼らを慕って衰えるが、あなたはどうすることもできない。地の産物およびあなたの勤労の実は皆あなたの知らない民が食べるであろう。あなたはいつまでも虐げられ踏みにじられるだけである。あなたは目に見ることで気を狂わされる。主はあなたの膝と腿と悪性の淵の種物で打たれる。足の裏から頂まで。一言お祈りをします。愛する主よ、モーセが告げたこれらすべての呪いがイスラエルの上に下りました。それはこれらの呪いの根拠となる行為を行ったから。それはすなわち主の御声に聞き従わず、主の御言葉通りに守り行わなかったからでした。主よ、私たちはただあなたの御声によく聞き従い、それを守り行うことによってこれらの恐ろしい呪いから解放されますように、これを回避しますように。主はどうか今日主の御言葉とまたその権威とに逆らう者がどれほど恐ろしい呪いに入るか、そして私たちがそのことを、その恐ろしいことを戒めとして受け取り、私たちにはただ主の御声を聞き従うというたしなみ、主の御言葉通り行うという、それらのたしなみをしっかりと身につけて、これらの呪いそこから解放されるように、主よ今日私たちを教え戒めてください。今日語るしもべのこの唇と心と思いとを、イエス様あなたの血潮によって清めてください。これを聞く一人一人、受ける一人一人がしっかりとあなたの血潮によって清められて、耳と心が開かれて悟ることができますように、どうか全てあなたが支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主 イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日に引き続いてですね、この呪いの明細が、また細かに記されております。今日のところで、35節まで、やっと半分を、締め切の箇所、28章半分を過ぎたところですけども、今日お読みしましたところでもですね、まず25節と26節のところでは敵の前で敗北をすること、呪われる人は、勝利できません、負けます。敵の前で敗北する、でそれもですね、かなり、大々的な派手な負け方みたいですね。一つの道から攻撃するけれども、その前から7つの道に逃げ去る、祝福の場合は、この逆でしたね。敵が、7つの道から逃げ去って敗北する、散り散りになるでしたけれども、しかし、呪いの根源となるような行動をすると、すなわち主の、御声に聞き従わず、御言葉を守り行わないと、このように敗北することになります。そして、その、敵の剣で倒されたその死体は、鳥と獣の餌食になって、でそれで、誰もそれを追い払う者がおりません。死体となってもですね、その、人が生前愛した人が、その死体を追い払う記事は、サムエル記の、あの母の日の礼拝の時に見ましたけども、そのような人も、誰もいないんですね。そしてまた、27節と28節の方を見ますと、要するに病で打たれる、でしかもですね、かなり外見的にありありと分かる病のようですね。27節では、主はエジプトの種物と腫れ物と湿疹と回線と思ってあなたを打ち、あなたは癒されることはない、皮膚、外側の皮膚の疾患ですね。35節の方でも、同じように、あなたの膝と腿と悪性の縁の種物で打たれる、足の裏から頭の頂きまで、種物、まずそれが、外見的な皮膚の、疾患、それは特にですね、種に打たれたものが、かかる病として聖書ではよく出てきます。また、28節の方では、こちらは心の疾患ですね。主はあなたを打って気を狂わせ、盲目にし気を錯乱させる、ですから、外側の皮膚の疾患が、現れた場合、例えば、この27節にはないんですけど、ザラウト、雷病ですね。それも、例えばミリアムはその主の立てたモーセに逆らって、でそれでもう誰の目が見ても明らかにな、その、皮膚にその病が現れ、またウジアもそうでしたね。主のその権威に逆らって、主の、祭司がなすべきところに、一般の人が立ち入ってはならないところに立ち入って、でそれで、そういう傲慢が、彼を、そのような病にしました。このように、主はですね、その権威に逆らう者に対しては、このように外見的な皮膚の疾患、それで打つことと、また28節にあります通り、心の疾患で打つことになります。まず気を狂わせ、盲目にし気を錯乱させる、盲目、これはあの目が見えないというのもあるでしょうし、心、本当に、物事が見えなくなってしまうんですね。気が狂う、気を錯乱させる、混乱するんですね。そのように、そういう人は、何をしてもですね、ちょっとトンチンカンなことをして、でそれで、他の人から見れば、なんでそんなことをするんだろう、そんな効率の悪い、 でも本人からすれば大真面目にですね、それがしなくてはならないと、まあ、そういうふうに思ってそれをしてるんですけども、でも労を多くして益が少ないですね、的を射ぬ行動、あさってな行動をして、でそれで、まあ、本人としてはもう一生懸命頑張ってるんですけども、でも何も実りがなかったり、まあ、そういうことをするんですね。盲目になってしまうんです、心が。また外見的にも、そのようなにして打たれてしまうわけです。29節でも、ね、あなたは盲人が暗闇で手探りするように、真昼に手探りするようになる、ね、もう絶対に、ね、転びようがないところで転んでしまったり、また手探りしなくてもいいような、ね、もう何が誰が見ても明らかに、これは右に行くべきで左に行ったら必ず災いに遭う、誰が見ても明らかなんですけども、でもそれでも左に行くのが正しいんだ、ね、そういう、ね、心の盲目、ね、暗闇で手探りするように、明かりの光のある中でも手探りするようになってしまう。主の御子に聞き従わない人はそのように心がちょっと変調をきてしまう、きたしてしまうんですね。サウル王も、主の御子に聞き従わないことを続けていたら、どんどんちょっと 気が病んで、ね、ダビデに槍を投げたり、ね、もうダビデ一人のために、ね、軍隊を招集して、でそれで、追い回したりとか、まあ、そういうことをしておりましたね。 でも、ね、ダビデに二度も、ね、命を救われているにもかかわらず、それでもダビデを追い回して、で結局サウル王は、ね、本当に主ご自身に撃たれることになってしまいました。またこの29節の後半から34節に至るまでですね、もう何をしてもただ虐げられて略奪されるだけ、ね、ただただ奪われるだけのありさまが、ね、ここに示されております。まあ、30節見ましても、ね、女の人と婚約しても他の男が彼女と寝る、ね、家を建てても そこに住むことはできず、ブドウ畑を作ってもその収穫にすることはできない、ね、その自分自身の持ち物、ね、牛とかロバとかが、ね、ほふられても略奪されても、ね、羊が、ね、敵の手に渡されても、ね、それを、ただなんか奪われていくのを眺めるだけ でそれを救う者は誰もいない。でそればっかりでなく、ね、持ち物だけなく自分の息子娘もうですね、自分の愛する子供が、ね、渡されて、ね、連れて行かれても、でもそれをどうすることもできないんですね。その目は絶えず彼らを慕って衰えるだけで、どうすることもできない。で33節の方では、ね、勤労の身、全ての産物、ね、仕事で得たもの、ね、本当に、もう時間を惜しんで働いても働いてもその勤労の実をですね、食べることはできない。むしろ、敵の手によって、ね、蹂躙されて踏みにじられて虐げられるだけなんですね。でそういうことで、34節、あなたは目に見ることで気を狂わされる、ね、どうして自分だけこんなに災いが下るんだろう、どうして奪われるだけなんだろう、ね、どうしてただ、周りのみんなは、ね、自分をこうやって虐げるだけなんだろう、どうして自分だけ、負け続けに負けなんだろう、どうして自分のこの、ね、体はなんか かゆみとか腫れ物とか湿疹とか、まあ、そういったもので打たれて、ね、心がいつでも何をするにもとんちんかんなんだろう、ね、そういう風に目に見ることで気を狂わされるんですね。まあ、このような状態に陥っている人は本当に、自分が果たして主の御言葉に聞き従っていたかどうか、主を信頼していたかどうか、それを今一度チェックするべきですね。確かにヨブのように、主が試練を与えるかゆえにあえて、ね、まあ、このようなかゆみだとか、また打たれたりすることもあるんですけども、 でもそれは主が、ね、一定のその裁量を持って、ね、サタンに対して命じて命まで奪ってはならない、そのように、ね、一定のヨブ自身が、主をもっとよく知るように、ね、主はパウロも、ね、そういう外見的に何か生徒たちのつまずきとなるような、そういう病をで打たれたような記述もありますけれども、主はあえてそういうことをすることもあるんですが、でもそれは主の御言葉に聞き従う人に対してはある一定の目的を持ってそういうことをされるんですが、しかし主の御声に聞き従わない、ね、御言葉を守り行っていない人は、まあ、必ずこのように、ね、なるんですね。ですからまずこのような災いにあった時、真っ先に疑うべきは自分自身の中にそういう御言葉に聞き従っていないかどうか、その原因をまず探ること、それが大事ですね。そして祈るんです。自分自身の中で、ね、主の御声に聞き従っていなかったところがなかったか、ね、主の立てられた権威に逆らっていなかったか、軽んじていなかったか、主の御言葉、また主のその御教え、それを、ね、今一度チェックして、そして示されたのであるならばしっかりとそこを悔い改めて、ね、主の御前に申し上げるべきですね。主はヨブを打たれた時、ヨブは、ね、自己主張をしました。自分が正しい、ね、周りが間違ってる、クラリさんはあなたと言い争いたい、ね、そこまで結局、まあ、ヨブの、その自己主張の強さが明らかにされて、そして結局ヨブは本当にコテンパンに打ち負かされて、それで、チリバリの中で悔い改めて、でそれで自分を、その、まあ、何をしなかすることをしなかった友人3人をですね、まあ、呪うのでなく祝福したら、その時ヨブは、ね、その全てが癒されて持ち物も以前の2倍祝福されました。ですから主に向かうべきなんですね。このような災いが起きた時は、そして悔い改めて主の御前に、ね、ちりと灰をかぶって自分を低くすること、それならば、ね、癒されるんです。パウロ自身も、ね、打たれたその理由は、ね、彼自身が本当に、高ぶることのないように、ね、それで棘を与えられた。でそれでパウロは3度も、ね、それを取り除いてください祈るんですけども、でも主が言われたことは、私の恵みはあなたに十分である、私はあなたのその弱さのうちに働く、しっかりとその、従順さ、また、その自分を低くするということを学ばせるためにあえてそういうことをされました。ですから私たちがこのような災いにあった時、打たれた時、そういう時はまず主に立ち返って、主の御前に心を静かにして、心へりくだって主の御声をよく聞くべきです。そして御言葉によって示されたのであるならば、その御言葉に従順し服従すること。祝福のコツは28章の1節にあります通り、主の御声によく聞き従い、ね、主の命令を守り行うこと、これが祝福のもとでした。ですから呪いを受けているなって感じた時は、ぜひここに立ち返ってください。まず主の御声、その御声はどのような内容であるのか、御言葉は、主の命令は一体何であったのか、それに求めて、それが与えられたらそれを守り行うこと、それがこの災いから、ね、速やかに、解き放たれ回避し、そして癒されるコツです。どうか皆さんに至っては、この今日お読みしたこれらの災い、このどれも当てはまることがないように、そして祝福のうちを歩んで、この新約の28章では1節から14節のこの祝福にしっかりと預かる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日もこの呪いの詳細のうち3つを学びました。敵に敗北してしまうこと、また心身ともに 外見的にも皮膚の疾患、心の疾患があること、またただただ奪われるのみで自分には何も残らないこと、そして本当にこれらの災いに遭うとき心がしなえて気が狂わされて、そして本当に自分自身のうち心が暗くなってしまうこと、主よ、どうかこれらの呪い、これらの災い、もし私たちが何かそのようなことに陥っているのであるならば、まず私たちは主よ、あなたの御前に心を低くし静かになって、主よ、あなたの御声を聞くことができますように、あなたの御前にへり下って、あなたの御言葉に求めて、一体何が御言葉に記されているのか、それをよく調べて、そして立ち返り悔い改めて、その呪いの原因となるものを取り除くことができますように。どうかしよう、私たちはこれらの呪い、それらとは関わりのない人生の死を、これからの地はただあなたの御声によく聞き従い、あなたの御言葉を守り行う者として、これらの災いから遠い者たちでありますように。イエスよ、どうか私たちのこれからの歩みをあなたの御言葉と共に歩ませてくださいますように。御言葉を口ずさみ、昼も夜もそれを、そこから離れることがありませんように。悪者の道は吹き飛ばされるもみ殻のようです。しかし主よ、あなたの御教えを愛し御言葉を昼も夜も口ずさむ人は、水路のそばに植わった木のように何をしても栄える。どうか私たちは何をしても栄える側の者たちでありますように、どうか祝福して導いてください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。